見やすいプレゼン資料の30の作り方。その1、プレゼンの資料は1から作らない。プレゼンの初心者は発表で最終資料を1から作ってはいけません。同志や先輩に読めないで以前に使ったプレゼンの資料を参りましょう。もちろん内容を丸くするわけではありません。それは著作権違反であり、社内で問題になります。資料をテンプレートにして内容を作成するのです。中には作業して全体的な流れでは残します。結果やクッタ、図やグラフなど全体的な構成を参考にしながらテンプレートにします。基本が分かっていない初心者でもテンプレートがあればそれなりに構成が整った資料を作ることができるはずです。何も分からない時期は手本の吸収から始めることです。誰かの生活を流用するのはずるいような気がしますが、ずるくありません。特に基本がまだ身についていない初心者の場合、手本を参考にするのは正しい手段です。もし初心者が資料を1から作成するととんでもない結果になるでしょう。基本が分かっていない人が最初から綺麗な資料を作成できるはずがありません。1から作成するのは大変な労力と知識を要します。1から作って綺麗に仕上げるのはベテランだけです。基本がしっかり身についていないからこそ確信の状態から始めるのです。先輩が作成するのプレゼン資料をテンプレートにする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その2、目次から作ればスムーズに作成が進む。さあ、プレゼン資料を作るぞ。言い方に分かって文章を書いたり図を挿入したりするのはよくありません。途中から整合性が取れなくなったり、バランスが悪くなったりします。そこでまず取り組んでいただきたいのはボリューム作りです。これを作って後から目次を作るというイメージです。その後にあるのが目次です。目次はページ数が分からないと書けないため最後に作成する考えを持っている人がいます。しかし、目次はむしろ最初に作った方がいい。大きなセクションを作って、できればおおよそのページ数を書いておくのです。するとセクションの役割が明確になり、同時にページ配分もしやすくなるのです。基本的な事例を以下にご紹介しますので参考にしましょう。目次のイメージ。上司1ページ。商品の目的2ページ。商品の内容3ページ。商品の製造工程60ページ。活用例11ページ。まとめ16ページ。資料作成は目次から始める。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その3、資料全体を通して大事なのは統一感。プレゼンの資料を作成する際は統一感を意識しましょう。プレゼンでは使用するフォントタイプ、フォントサイズ、ソーバーのデザイン、書き方があります。説明する内容によって何が適切なのかは異なるため、一概には言えません。しかし、確実に言えるのはどんな種類であろうと資料全体で統一させることです。統一感のない資料は見づらくなります。いかにも初心者が言い方に分かって作成したような印象を受け、両親に入れてしまうのです。最低限統一しておきたいのは以下の通りです。ヘッダーと振った、フォントの種類、背景や背景デザイン、強調手段、色の使い方、色彩、言葉デザイン、ソーバーデザイン、これら全てがページ全体に分かって統一されていることを確認しましょう。統一感のある資料作成を心がける。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その4、無視のうちに重ねる線の人は無視のうちにこういう順で話が流れるだろうという線の流れが重なります。左から右と上から下です。この法則は文章だけでなく図形も当てはめます。一部のある仕事を除いて、おおむね全世界で共通するルールです。人は無視のうちに重ねる線の動きに合わせて資料が作成できるようになるため、わかりやすい印象を持ちます。書き方は自由でも暗黙のルールがあるのです。例えば、今読んでいるこの文章も左から右、上から下と文章を読んでいますね。絶対に間違いないような、そのルールですが、資料にやグラフなどを含めると、一体違反を出しやすいのです。あなたが作成中の資料で生まれているかチェックしてみましょう。左から右、上から下、手前原則に従って資料を作成する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その後、プレゼンあなたはプレゼンの資料1枚に対してどのくらいの情報量を詰め込みますか。よく見なし失敗は情報量の詰め込みすぎです。文章、図、グラフなど、ページいっぱいに詰め込むのはよくありません。1枚にたくさんの情報量を詰め込めば、全体のページ数が削減でき、詳細が分かりやすくなると思います。しかし、誤解です。実際は、見づらい資料になり、書き込みに対してマイナスのイメージを抱きやすくなります。見づらいというだけで、聞けばマイナスの印象を持つのが現実です。プレゼンは文章に見やすく分かりやすく説明しなければなりません。分かりにくい、理解できないと思われたら怖いです。では、1枚にどのくらいの情報量が適切でしょうか。気になるわけではありませんが、目安としては1枚1分です。資料1枚を1分で割らせられるような情報量に調整しましょう。少し少ないのではないかと思うでしょう。それは発表者の感情意識です。そもそもプレゼンは危険危険にとって初めて聞く内容ですが、余裕のある資料作成が大切です。あくまで、危険の価値にあって資料作成を考えると1枚1分程度だと思います。今あなたが作成中の資料は1枚1分の情報量にまとまっていますが、1分1枚を目安に資料を作成する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その6、複数の資料を使うならあらかじめ資料番号を振っておくこと。プレゼンで作る資料は1種類だけは分かりません。発表する内容によっては複雑なデータの数を強調することもあります。見やすくするために要請がいいだろうか。そうだ、データの一覧やこの辺は別にまとめてしまおう。少しでも見やすくするため補足資料などで使用することです。なかなか無理なんですね。しかし、見やすくしようと思ったこの風な逆に危険を流させることがあります。例えば、異なる種類の資料を共に参照する場合です。縦の資料をご覧ください。といった後に、中の資料をご確認ください。次に大きな文字の資料をご覧ください。分かるといえば分かるんですが、資料の名前を言われたら探すまでに時間がかかるのです。次の上の資料で分からないやすく危険を流させます。しかし、一工夫で解決します。あらかじめ資料に番号を振っておけばいいのです。基本的になった資料ごとに1番、2番、3番というふうに分かりやすく番号を振っておきましょう。番号を振る場所は見せやすいように資料の左上で直すんです。2番の資料をご覧ください。次に3番の資料をご覧ください。見てほしい資料の指示がわずか一言で済みます。また、他の中に参照する資料の順に沿って資料番号を振りましょう。参照する資料を直感的に見せやすくなります。複数の資料を使う場合は資料の左上に番号を振っておく。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その7、過剰な方法が良いのではないかと追いかけながら資料文章だけで資料を構成するのもいいのですが、直感的に分かりにくい欠点があります。読むのは使います。ましてや、危険は初めて聞く内容です。可能な限り直感的に理解できるような形式に留めておくことが大切です。それが過剰書きです。プレゼンでは過剰書きをお勧めします。すべてを過剰書きにするのではなく、これまで重要ポイントについては過剰書きにした方がアピールする力が強くなります。過剰書きは見やすさと分かりやすさを両立させた素晴らしい表現方法です。危険の印象に残りやすくなります。例えば、今の数を比べてどう感じますか。文章で説明したい。今回ご紹介する連動話の特徴は、まずデザインの前提に認識しました。今までよりサイズをコンパクトに抑え、バッテリーは 1.5 倍になるように対応しました。過剰書きは説明したい。今回ご紹介する連動話の特徴、女性向けデザインの一種、コンパクトなサイズ、あと、見て直感的に理解できます。資料に書かれている重要度は過剰書きでないかと問いかけながら見直してみましょう。重要なポイントは過剰書きで表現する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その8、動きのある機能には要注意。頼っても頼みすぎない。プレゼン要素を加えるには動きを加える機能があります。矢印を点滅させたり、図形を上下左右に進行させたり、ページ自体に軽ワードをしたりなどです。専用ソフトを使った場合、一気に下動きを加えることができ、手本が一気に上下に加えることができるのです。当然、動きがあると説得力を増すことでしょう。驚いて注目が集まります。では、何でも動きを表現すればいいのかというと、そうではありません。動的な表現型になってしまうと、動きがないと理解できないような内容になってしまうのです。動的な表現機能に頼りすぎないことです。すべての人が電子データを遊んでみるのも分かりません。資料を紙に印刷してみる状況も十分に考えられます。動的表現でしか触らない内容に仕上げてしまうと、紙に印刷した時内容がきちんと理解できなくなります。どれだけ表現の写真を紙に印刷してしまうと動きがなくなります。また、内容事実ですが、世の中には動きのあるプレゼンのキャンプを上げるものです。しかし、動きの内容に加えてしまいをつかず、肝心の内容に集中しづらくなってしまうのです。動きのあるプレゼンがあっても、機械の解説です。今、作成している資料は動きがなくても理解できるようにしなくていいかどうかチェックしましょう。一度、紙に印刷してみるといいでしょう。紙に印刷して、動きのない状態でも内容をきちんと理解できるのが OK です。動的表現に頼りすぎず、動きのない以前では説明中にどうしても専門用語を使わなければいけない場合もあります。できるだけ避けたいことですが、なかなかそうもいかない場合もあります。当然ですが、専門用語には今説明が必要です。ここで気をつけていただきたいのは説明の仕方です。口頭で説明をする場合ですが、口頭だけの説明になっていないでしょうか。専門用語の説明とはいえ、口頭だけで説明を終わらせるのはよくありません。初めて聞き手の立場になって考えてみましょう。聞かないことは頭に入りにくいで説明を聞いてもすぐ忘れなしです。説明を聞いても聞きました。もう一回言ってほしいと思うのです。専門用語を熟知している発表者は口頭の説明だけで十分だと思うのですが、違います。聞き手の立場を考えて専門用語の説明は口頭だけではなく、きちんと資料の記載をしましょう。資料の隅に注釈の説明があると真実です。たとえ口頭による説明を聞きましても資料を見ながら頭に入れることができるようになるのです。専門用語の説明は口頭だけで終わらせず資料に書いておく。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その10、こいつ資料はおおむね失敗する。時々、細かいところまで凝ったプレゼン資料を見たいことがあります。今、楽であったり、四隅の谷間が崩れたことなどです。凝った資料を見ると感心します。よくできているな。作るのに時間がかかったんだろう。 作成に費やした時間とパワーには関係です。しかし、費やした努力や時間とは裏腹に追いついた資料は見づらいと感じるものが大半です。作成者のようにも見えます。自己投資しながら作成している様子が垣間見えるのです。どうだ、自分はこんな機能を知っているのだぞ。綺麗な写真を使って感動したよ。これだけ細かく書いていれば何も文句は言えないだろう。資料に直接されているわけではありませんが、そうしたニュアンスが伝わってくるのです。往々にして資料作成に追いついると良くなることが悪くなります。追いついている資料というのは本人が思っていることと評価されません。そういうことが評価を落とすのが一般的です。作成者の自己満足であり、自己投資で終わっているものが多い。完全に個人主義がいいのですが、仕事を多数の人に公開されるものが責任です。国家資料を作成した方がいいと考えているなら見直してみましょう。たくさんの要素作業に最後限定した方が強調文句がはっきりします。動きやアニメーションが少ない方が落ち着いてもらいます。プレゼンの資料に重要な作業を取り払った方が中に集中してもらいやすくなるのです。小泉資料を作成するなら集中する資料の方がいい。その他のことをして資料作成をしましょう。小泉資料を作成するのはやめる。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その11、世に作成した資料は1つがないようになりやすい。予定が立て込んでいるとき、プレゼンの資料を夜中にすることがあります。期日が迫っているので仕方ないこともあります。世に作成した資料を3に直して驚いた経験はありませんか。なぜこんな大げさな表現をしたのだろう。ちょっと隠すみたいな。この図やグラフは見づらいな。作成者は自分のはずですが、自分が近い自然な表現には大げさなようになっていることに驚きます。なぜこうしたことになるのでしょうか。ラベターと同じです。夜はテンションが高くなり、定常心を失いやすい時間帯です。その上、最後溜まっているため正常な思考を失いやすい。夜に書いてしまうと気持ちが高ぶりすぎて、表現には内容が高くなる傾向があります。結果として目も当てられないようになりやすいのです。ではどうすればいいのか。夜に資料を作成するのはいいですが、必ず朝チェックしましょう。朝は落ち着くと戻す時間です。朝にチェックすれば、夜に気づかなかった場合でも見つけやすくなります。夜に作成すれば朝にチェック。この流れをセットにするのです。夜に作成した資料は必ず朝見直す。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その順に、資料では要塞するように限定した方がいい。プレゼンでは図やグラフなどを用いることがあります。カラフルな図やグラフを使っている人がいます。少しでも見た目を良くしようと初心者は起きやすい失敗です。確かにカラフルな絵本の内容に見えるでしょう。しかしカラフルなら必ず見やすくなるのかというと疑問です。往々にして図やグラフにたくさんの要塞すると逆に見づらくなる場合の方が多いものです。通常私たちは白黒の文字の中に書くような絵本を登場すると無意識の人像に送ることをします。なぜここでこのような登場したのだろう。表情かイメージか装飾か、もしくはそれ以外の意味があるのか。見ている人を何考えさせてしまい伝えさせます。またカラフルな図体は目の負担が大きくなり目が疲れます。こうした理由によって資料への集中が妨げられるのです。プレゼンにおいて色の使い方には要注意です。できるだけ使い方を少なくしましょう。本当にそこから見せる必要があるのか。一度このことを自分に問いかけながら発表内容を見直してみましょう。往々にして無駄に要塞すぎています。使い方を増やした方が見出しやすい場合が多いのです。カラフルな資料にするのはやめる。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その13、最後は30分まで限定すれば自然と見やすい資料ができる。プレゼンの初心者はできるだけ使用するよう限定すべきです。もちろん色を指定しているわけではありません。カラフルな資料の方が立派できちんとしている印象があります。しかしその領域に手を出せるのはプレゼンにしても色の特性をきちんと理解した人です。本来色の使い方というのは難しい。あと緑は見づらくなる。白と黄色は識別しづらい。しかし黄色に黄色には危険を意味する。あとは同列を意味し、ピンクは赤玉をイメージさせ、青はスナスナスナを連想させる。黒は収集量であり、赤玉は膨張式。色には特性があります。こうしたでもきちんと把握しておかないとカラフルな色使いというのはすべきものではありません。慣れていない人が色を採取すると大抵は失敗します。プレゼン初心者にとって言えば失敗しないためにカラフルな色使いをされます。できるだけ色を限定した方が成功に結びやすいのです。では問題なのは最後の目安です。目安は3色までです。会社の部分の商品に興味を除いて3色までです。この法則を守っていれば大きく失敗することはありません。最後は3色までおいしくしながら資料を見直す。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その14、資料にはページ数を振り、ページ数で見ていきましょう。私がこれまで受けたプレゼンの中でページ番号のない資料に遭遇したことがあります。冗談だと思いますが多いのです。発表者が何々の項目をご覧ください。とはいえページ番号がないので探すことになります。次のページがそれとも前のページなのか直感的に探しにくくなります。探すというのは探し、探させられます。本来ページ番号を送ることは何か商品が動かないのです。9ポイントというところのことはありません。しかし初心者にはそのまさかがあるのです。基本的すぎたらこそ逆に抜きやすい点なのでしょう。プレゼンで使用する資料には必ずページ番号を送るようにしましょう。結果でも不可でも特に決まりはありませんが一般的に不可が多いようです。見やすいだけでなく参照しやすい資料を作ることが大切です。プレゼンの最中ページ番号を記載する場合はページ数で記載するのがポイントです。最初の説明した概要説明の項目に戻ってくださいというように3ページに戻ってくださいというような直感的なのです。資料の不可はページ番号をきちんとつけておく。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その15、ある日、私は不審な錯覚に遭遇しました。プレゼンの資料を作成するうちに、さらに急に資料の内容が良くなることを発見したのです。大したことではありません。決断会社のロゴを見ただけです。資料の内容は変えなくても資料の決断会社のロゴを見ただけで、全体の内容や信頼が一気に増したように見えました。資料から伝える雰囲気を信頼と一致なのです。これは不思議です。ほとんどの会社では会社を想像するロゴが存在するはずです。そのロゴで切ないイメージなどを連関し、資料の決断部分に組み込みましょう。もし会社のロゴが存在しなければ、喋るだけでも結構です。不思議なことに会社のロゴが入っているだけで資料の内容が急に良くなります。特に大企業であると会社のロゴマークというのは絶大な威力を発揮します。会社のロゴマークはランドマークであり、強力な信頼の力を帯びています。ニュースにとって会社のロゴが信頼できるマークの一つに信頼できる内容に入れているのです。たとえ、零細企業でもやはり会社のロゴマークはないようにやった方がいい。資料の決断は必ず会社のロゴを入れるようにしましょう。手間暇から資料の内容や信頼を上げることなんです。決断は会社のロゴ見やすいプレゼン資料の30の作り方。その16、イラストより写真の方が現実感がある。プレゼンの資料にイメージなどを使うことがあります。イメージを信じて伝えると同時に、形しないなプレゼン資料に何か伝わることができます。例えば、色をテーマにしたプレゼンをするとします。資料作成の際、色の画像を使うことになりました。さて、ここで資料の前と信頼を上げることがあります。色の画像はイラストより写真がおすすめです。多くの場合、画像といえばイラストを選ぶ場合が多いのではないでしょうか。手紙が使えるのはイラストなんですが、現実のものは異なります。イラストを指定するわけではありませんが、写真に比べてイラストは現実感が薄くなりがちです。プレゼンもやすく見やすい。しかし、写真は現実に存在するものを直接撮影したものです。現実感のある資料のイメージをより現実に仕立てやすくなります。プレゼンの資料に使うことで、発表内容も現実感が生まれてくるのです。資料よりも、やはり写真の差は絶大です。現実感がある、プレゼンの内容も真面目見やすいプレゼン資料の30の作り方。その17、プレゼンの資料作成で大切なのは料理に行き着く。資料はたくさん作ればいいというものではありません。ページ数が多い方が一生懸命である印象を与えられると思いますが、誤解です。実際はページの多さに存在している場合が大半です。プレゼンの資料が200ページもあると、聞く前から見出したくなります。読んでみないと内容は分かりませんが、少なくとも第一印象は良くない。データがたくさんだから、ページ数がどうしても増えてしまうという人もいます。すべてのデータを載せようとしていませんか。複雑な内容をあのまま説明していませんか。すべてのデータを載せても読むのが大変であるため、流し読みされるでしょう。流し読みされるなら、確実に見てもらえるように複数することです。プレゼンの資料作成で大切なのは料理に行き着くです。ページ数が少ないのはそれだけサービスになります。読むのが少ないのは負担が小さいということです。聞く人はそれだけ楽に聞けるようになります。あなたのプレゼンは何ページありますか。内容は重要ポイントのみに絞って、他の中にシンプルに仕上げましょう。ページ数は少なくなり、発表時間も短くなります。結果として、プレゼンの品質を上げることができるのです。資料のページ数は少なく、発表時間は短くなる努力をする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その18、30ページ以内、30分以内、取りやすいです。プレゼンの理想的なページ数や時間がどれくらいでしょうか。ページ数や所要時間は発表内容によって異なるため、一概には言えません。規模が大きい話になると、ページ数も発表時間も増えることでしょう。しかし、おおむね一つの基準として、私が心がけている基準があります。30ページ以内、30分以内です。少ない短いと思われることでしょう。だからこそ、いいのです。余分な情報は使用し、見通しが良くなります。少なく短く努力すると、品質を上げる努力をしやすくなります。ページ数を増やすと、逆に資料の品質を上げるのです。ページ1枚の品質を上げると、全体ページ数を抑えることができるようになります。ページ数は少なくても、本番では補足説明を充実させるようにします。では、1ページでも1時間は話せます。内容も読みますが、資料は30ページあたりの季節を感じます。1ページ1分なら30分で終わらないようです。30ページを超えると、多いなという感覚が強くなり、30分を超えると、長いなと思うようになります。この目安を一つの基準にしてみましょう。できるだけ30ページ以内、30分以内に収められるようにしましょう。自然とプレゼンの品質が上がるに違いません。30ページ以内、30分以内を取りやすい。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その19、ここだけの話、なるプレゼンは評価が上がりやすい。プレゼンにここだけの話を進めるようにしましょう。他のところで話は、この秘密の話です。たった一つだけで結構です。もっ けではありません。やましいな、いやらしいと思う人もいるようですが、考えすぎです。人前で発表するからは、そうしたリズムの大切です。プレゼンでは、聴者をワクワクさせるような努力が必要です。視聴率の高い番組にはワクワクする気持ちがあるように、プレゼンでも同じような気持ちを含めるのです。ここだけの話には大きな効果が3つあります。1、聞き手の注意を喚く。聞き手の注意を喚起させる効果は絶大です。不思議なことに、ここだけの話を始めると、眠りしゃべっていた人の皆さんへ真剣に耳を傾けるようになります。2、資料のページ数を少なくできる。ここだけの話は資料には書けないようです。資料に書けないため資料のページ数の削減に貢献します。3、有意な発表内容だったと思われやすい。誰でも秘密の話を聞けると、特殊な気分になります。出席できてよかった、聞けてよかったと満足されやすくなります。その結果、プレゼンの評価が上がりやすくなるのです。資料には書けない、ここだけの話をする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その10、お客様に提出する資料に再生紙は使わない。今は結構短いです。ほとんどの企業で再生紙を使うのがもはや一般的になっているのではないでしょうか。再生紙は以上、最後あった紙が再生された紙のことです。最後あった紙は再生されることを前提にしています。紙は紙でも再生紙の表面の部分と違いが見えます。通常の紙より少し色が乗っていて表面がない。使用済みの紙から再生紙が使われているので仕方ないことです。しかし、お客様に提出する場合はどうでしょうか。紙の表面が上がったり、紙の色が乗っていたりしていると少し印象の悪い場合があります。お客様に再生紙が取り付けると誤解される可能性もあります。ここまで予算削減しなければいけないほど余裕のない会社なのか、この会社と契約するのが不安になってきたぞ。決してそういうつもりがなくてもそう思われる可能性があるのです。もちろん再生紙を指定しているわけではありません。社内向けの資料はもちろん再生紙を使った方がいいでしょう。しかし、プレゼント優勝のところでは再生紙は少し変わらないのです。廃棄された資料を通してお客様に少しでも良い印象を持ってもらうため、資料に再生紙は使わないのが鉄則です。真っ白で綺麗な紙の方が誠実さが伝わりやすくなります。お客様に提出するプレゼンの資料に再生紙は使わないようにする。見やすいプレゼン資料の30の過ぎ方。その11、会社のロゴの扱いには最新の注意を払うこと。プレゼンの資料に会社のロゴを使うのはよくあることです。例えば、ヘッダー部分にロゴを入れることもあるでしょう。情報会社の相関関係に会社のロゴを使用する場合もあります。領域には紙がありますから、たくさんのオブジェクトを並べればオブジェクト同士が重なることがあります。この際、特に注意していただきたいのは会社のロゴです。ロゴについては絶対に重ならないようにしましょう。これはどんな例外も許されません。会社のロゴというのは会社そのものです。例えば、お客様の会社のロゴに他のメディアなどが重なっているのはお客様を知り込んでいるのも同じです。それだけでお客様は気分が大事、プレゼンは失敗に終わってしまう可能性もあります。会社のロゴの扱いには最新の注意を払うようにしましょう。会社のロゴでは他のメディアなどが重ならないように注意する。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その12、データを示すと説得力が倍増する。プレゼンで説得力を出したければ意味のないことはよくありません。発表者の意見はありますが、説得力としては乏しい。個人がいいと思っているのはなかなか強く心を動かされないのです。聞き手の心配はみんなはどう思っているのかです。裏付ける証拠が欲しいのです。こういうことに役立つのがデータです。例えば、新しいノートパソコンの提案をプレゼンで発表するとします。商品に何が求められているのか。発表者が今商品に求められている内容はあるさですと、主張しても本当かなと伺います。確かに重要なのはありますが、果たして本当に一番重要なことなのか説得力がありません。そこで活用したいのがデータです。例えば、事前に消費者からアンケートを取ります。完璧なアンケートであると、立派なマーケティングデータになります。集めたデータをプレゼンの際、一緒に発表するようにするのです。消費者全員から寄せた内容を。軽くしてほしい467人。デザインの資料を増やしてほしい314人。価格を下げてほしい210人。スクリーンを大細かいアンケート結果から生々しい現実が伝わってきます。このデータを見せた後に今商品に求められている内容は大差ですと、今強い説得力があります。データの証拠になるからです。説得力はやはりデータです。細かい数字を出すと聞き手は難しいのです。もちろん新商品の開発などは直感の頼りにする場合もあります。しかし多数の人を説得させる場合、やはりデータ以上に強い説得力はありません。あなたのプレゼンには意見の中になっていませんか。意見だけで説得しようとするのは限界があります。合計データやアンケートデータなど、最後データはどんどん使うべきです。特に男性の場合はデータを重視する傾向があるので有効です。人間は数字によって説得されるのです。説得力をつけるためにデータを活用する。見やすい資料作成をしているとつい書きすぎてしまう場合があります。いや、書きすぎる場合がほとんどです。そもそも資料作成をするときは気合いがあります。書きすぎてはいけないと頭が上がっていても勢いのあると早く書いてしまいます。気づくといつの間にか書きすぎてしまっているのです。さて、ここで難しい問題が発生です。資料作成者にチェック者にするとき、要点を抑えているかどうかをチェックしますね。これが難しいのです。大切なことに注意を向けていると不思議なことにどれも大切であるように思えているのです。このことは必要だ、この学も大切だ、この文章も重要だ、これ以上削れることはない。どれも大切に言えている。だから自分では悪い点が見えるのです。そこで、もう一つ別の視点を加えてチェックしましょう。先ほどは逆の視点です。要点内が記載されていないからです。これは私の場合、構成の際に要点が与えているかではなく、要点が与えていないかという正反対の意識をしながら資料を並べる。すると不思議なことに次々と発見できるようになります。難しい技術は不要です。今すぐできることです。ほんの少し見方を変えるだけで資料の品質を上げることができるのです。要点が与えていないかという視点からチェックする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その14、文字のサイズは全体的に大きくする。プレゼンでは普段会社で作成する資料とはしない文字の大きさを少し大きめにしましょう。一部だけでなく資料全体を通して大きめに設定するのがポイントです。大きい文字は大きな名字を描きです。しかし、プレゼンでは文字は大きめにするのが一般的です。大きい文字はパワーがあり印象に残りやすくなるからです。私たちが車を運転するときも大きな文字で書かれた書の方が目につきやすく読みやすくなりますね。読むときも使いにくくなります。何よりも文字が大きいだけで重要という印象を直感的に表現できます。大きな文字で書かれていることは重要だと判断する意識があります。資料全体の文字を大きくすることで資料全体に重要なことが書かれている印象を与えることができるのです。人間の目には錯覚があります。大きな文字は重要なことであるように錯覚しやすくなります。資料全体の文字が大きいと資料全体に重要なことが書かれているように錯覚することができるようになるのです。1ページにかける文章量は少なくなりますが、重要部分だけ書くようにすればいいのです。資料全体の質を上げるようになります。全体的に文字は大きめにする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その15、スライドを作りすぎだ。プレゼンではプロジェクターで打ち出された内容をスライドさせていきます。ここで分かりやすいように重要ポイントのスライドを作成している場合が読み上げられます。1スライドが一つなので大変分かりやすいのが特徴です。1スライド一つのポイントなので大変丁寧な印象を受けます。分かりやすく点を待っているのですが、何枚もスライドを描かなければいけなくなります。少し忙しい印象を与えます。何より重要な欠点があります。1つのテーマを話し終わると説明の途中で後ろを参照できなくなることです。例えば1つの重要ポイントを説明するとします。1スライドごとに重要ポイントを一つずつ説明すれば合計のスライドを見ることになりますね。しかし4つの重要ポイントの説明中で終わったスライドは下から来ます。説明し終わった重要ポイントを参照できなくなってしまうのです。終わったスライドの巻き戻しができなくなるのは致命的です。スライドを作りすぎてはいけないのです。ではどうするか。1つの重要ポイントを5枚のスライドにするためには1つの重要ポイントを1スライドにまとめてしまうのです。単は1スライド1テーマです。1スライドの文字の量は大きくなりますが、徹底的に要点を短くすればうまくまとめられます。聞き手は全体を把握することができるため、各重要ポイントを同時に確認できるようになります。同時にこの1スライドがまとめにもなります。一般的にまとめられた資料には良い印象になります。私たちはむしろのうちに1つ1つの丁寧な説明より1枚にまとまった資料が欲しいと思っています。スライド1枚に重要ポイントをまとめれば見通しが良くなると同時にまとめられた内容になるのです。もちろんどうしても1スライドにまとめられない場合もありますが、最後はできるだけ少なくするように心がけましょう。スライドを推進するようにする。見やすいプレゼン資料の30の作り方。その16、読みにくい方がよく読まれ印象に残りやすい。パソコンには初めから用意されたことがあります。美しくて見やすいのですが、ありきたりでも仕事がありません。そこで印象に残りやすくすることがあります。文字を手書きにしてしまうのです。手書きの方が読みにくいのですが、読もうと意識をするため印象に残りやすくなるのです。普段のプレゼンはなかなか見ないので印象に残りやすくなります。美しい文字が印象に残るのではなく、読もうと強く意識したメッセージが印象に残ります。手書きもしくは手書きで本当でもいいでしょう。発動を動かせるのです。聞き手は魔法にかかったように文字を読んでいることでしょう。不思議な話ですが、多少読みにくい文字の方がよく読まれます。文字の美しさにこだわらず、状況によっては手書きの文字の方が注意が集まるのです。ただし、常に手書きが良いわけではありません。真面目な印象を与える必要のあるプレゼンならやはり普通の本と最後がいいでしょう。そう優先してしまうということで、状況によって活用してみましょう。状況によって手書きで注意を集める。見やすしかし、重要なポイントとはいえ、項目数が多いのではいいがありません。たくさんのことを一度に話されると、一度に対応しません。さらには一つ一つが足りないようにさえ見えてしまうのです。重要なポイントはできるだけ少なくなるようにしておいてください。どんなに大きくても7つまでです。なぜ7つなのか。人間にはマジックナンバー7、 といわれる性質があるからです。初代一の記憶できるのは7つが限界といわれる法則です。個人差は多少あり、いくつから9つまで変わるようですが、おおむね7が基準です。プレゼンの波状だけで7項目以上になるものを身につく機会がありましたら、7を超える印象が少なくなります。ちなみに7より少ない分には問題ありません。7つより3つ、1つより3つです。できるだけ項目は少なくしようにしましょう。重要項目は7つ以下に抑える。見やすいプレゼン資料の30の作り方、その18、音読しながらチェックするとご自宅の発見精度が向上する。出来上がった資料は見直します。ご自宅ではないか、データに間違いがないかなどいろいろチェックすることでしょう。この時、間違いを発見しやすくなることがあります。資料を読読することです。資料のチェックの際、目録だけで読み直していませんか。失敗しやすいです。今度は目録ではなく音読をしながら発表することになるからです。読むとはいえ目録と音読とでは一つ違いがあります。なぜ今さら音読と思われることでしょうか。音読は重要です。音読には大切なことが2つあります。1、本番にしたい状態になる。一般的に音読より目録の方が読むのが早くなります。目録でちょうど時間配分だと思っても音読では時間が足りなくなるのです。プレゼンでは時間配分を誤るケースがよくなりますが、これは見直しの際目録をしていることが原因の一つです。見直しはできるだけ本番にしたい状況で行うことが大切です。2、ご自宅を発見しやすくなる。目録は読み進めるスピードが速いがゆえに読み飛ばしをしやすく、ご自宅の発見が難しくなります。しかし、音読が書いてある文字を一時に行くようになります。間違いを発見する確率が飛躍的に向上します。資料の見直しは目録ではなく音読です。見やすいプレゼン資料の30の作り方、その19、出来上がった資料は同様にチェックしてもらうだけではまだ甘い。自分で分かりやすいと感じたことが他の人にとって分かりやすいとはありません。自分で見やすいと感じたことが他の人にとって見やすいとはありません。これは切実な問題です。自分では自分の悪いところが見えにくい。どうしても主観的になります。しかし、他人からははっきり見えるのです。客観的な視点よりはやはり他人に見えるのが多いです。ここでまず思い浮かぶのはやはり同僚の存在でしょう。同僚とは世界が近いので話しかけやすく気軽に見えます。客観的な見方でもよくなり改善につながることがあります。しかし、本当のことには同僚ではまだ甘いのです。ただ単に他人ならでも言われてはありません。確かに客観的なチェックができますが、同僚の指摘に話して本当に正しいのかわかりません。何しろ自分とおおむね距離がどこなので指摘の上でも自分とは見えないからです。そういうことこそ先輩は時間がなければ誰でもありますキャリアは長いでしょうが仕事面での経験値は不透明ですしかし上司は違います上司は誰でもあるポジションではありませんポジションが高い人は仕事の成果が正当に評価された人がいるうちです様々な経験を積み確かに求められた結果です何度もプレゼンを経験しているはずです仕事の要点をしっかり抑えていることでしょう上司によるチェックは頼りになるのです頼りにするなら同僚より上司です部下のために悪い指摘を次々チェックしますしかしその指摘のほとんどはやはり的を得ているものなんですキャリアが長いのでプレゼンにおける客観的なチェックができるのです出来上がった資料は上司にチェックしてもらう見やすいプレゼン資料の30の作り方その30プレゼンの資料は紙に出すまでは安心できないよしプレゼン本番の時間だ早速参加者の中でプリントアウトしようそう思ってプリンターに印刷されたパソコンに映し出されていた内容はだいぶ空気が違うのです。もちろん内容は同じなのですが、違うのは文字の大きさです。思ったより文字が小さくて読みやすいとは言えない状態でした。パソコンの場合、スクリーンが目の前にあるため文字の大きさはちょうどいいと思っていました。しかし、紙に印刷してみると思ったより文字が読みづらいことが分かりました。文字が小さすぎて読みづらい。もう少し文字を大きく変更しよう。さて、ここから大変です。文字を少し大きくするだけですが、資料全体に冷凍します。文字の大きさを変えることで、ページ数が増えてしまい、ページ数が増えると、図や画のレイアウトに冷凍します。ましてや、本番直前です。ゆっくり見直す時間が十分ありません。そんな焦りを感じた経験が皆さんもあるのではないでしょうか。印刷して初めて分かることがあります。思っていた内容は違う。ブレーンが画の部分が真っ黒になっている。フッターや切ったら、カメラが見えている。レイアウトのイメージが少し違う。プレゼンの資料作成のほとんどはパソコンで行うはずです。しかし、最終チェックの段階は必ず一度紙に出して確認してみましょう。資料は実際に紙に出すまでは安心できません。紙に出してみると、意外な音が発見できる場合があるのです。資料の最終チェックは必ず紙に出す。見やすいプレゼン資料の30の作り方。まとめ。その1、先輩が作成のプレゼン資料をテンプレートにする。その2、資料作成は目的から始める。その3、統一感のある資料作成を心がける。その4、左から右、上から下、手前原則に従って資料を作成する。その5、1分1秒を目安に資料を作成する。その6、複数の資料を作る場合は資料の左側に番号を振っておく。その7、重要なポイントは箇条書きで表現する。その8、どうせ表現に頼りすぎず、よくない状態でも見られる資料をする。その9、専門用語の説明は口頭だけで終わらせず資料も書いておく。その10、こいつが資料を作成するのはやめる。その11、より作成した資料は必ず見直す。その12、タフな資料にするのはやめる。その13、作業は3色までお知らせしながら資料を見直す。その14、資料の負担はページ番号をきちんとつけておく。その15、決断は配置者の同意。その16、現実感が与えるなら見直すように写真を使う。その17、資料のページ数は少なく発表時間は短くなる努力をする。その18、30ページ以内30分以内を目安にする。その19、資料には書けない公開の話をする。その20、お客様に提出するプレゼンの資料に再生紙は使わないようにする。その21、会社の動画では他のイメージなどと重ならないように注意する。その22、説得力をつけるためにデータを活用する。その13、要点内が記載されていないかという視点からチェックする。その14、全体的に文字は大きめにする。その15、スライドを過ぎすぎないようにする。その16、状況によって手書きで注意を集める。その17、重要項目は7つ以下に抑える。その18、資料の見直しは目録ではなく音読する。その19、出来上がった資料は上司にチェックしてもらう。その30、資料の最終チェックは必ず紙にする。